Gene of Company。 Gene of Company。 企業の遺伝子。 企業の遺伝子。
全国に546万社以上あるとされる日本の企業。 その企業の数だけ理念があり、 使命があり、 人間ドラマがあります。 この番組では様々な企業のトップや社員の方にお話を伺いながら、成長する企業の DNA を解明していきます。企業の遺伝子、ナビゲーターは私、知花くららと、クオン株式会社代表の武田隆さんです。
武田隆です。よろしくお願いします。
本日は桑沢ホールディングス株式会社及び株式会社桑沢の代表取締役社長、桑沢義秀さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は桑沢の転機について伺います。
企業の遺伝子。
今年創業91年、この長い歴史の中で転機になる出来事を挙げていただくとすると、
本当にこれはもう転機、最大の転機っていうのは、清志社長が養子として迎えて、次の社長になった桑沢義雄が、ある日突然53歳でくも膜下出血で急死したっていうことなんですね。
お若いですね。
本当に若くて、それも本当に突然で、実はその桑沢義雄社長って、清志じいさんってもうすごい経営者だったんですけども、おそらくそのもっともっと上を行く経営者、だったんだろうなと私は思うんですが、この義雄は、3歳で母を亡くして、で、17歳で父を亡くして、で、小学校の頃からリヤカーで納豆とか豆腐を売って歩いたっていう、そういう苦労を持ってて、で、夜間学校に、通ってた時に友人の紹介でマルセ・タイル・レンガの家に入ったんですけれども、なんせ厳しい生活をずっとしてきてるんで、清志じいさんがどんなに厳しい人でもですね、やっぱりこう雇ってくれてる主人に対しての感謝っていうのを持って仕事をずっとしてたということで。で、ちょうど戦後って配給統制でセメントが全然手に入らない時があったんですけれども、その時にこの義雄がですね、東本清掃してお客さんのためにもセメントの供給をすっごいやったらしいんですね。で、それが今の桑沢の本当の基礎になってるという。そういう歴史を作った人なんですね。で、その後、義雄自身は民間の大企業や観光庁の得意先をどんどん開拓をしていって、市場を大きくして、で、ついに清志が、お前はよくここまで我慢してくれたな、ということで、どうか俺の養子になってほしいって手をついて頼んだんですね。
すごい、なんか今鳥肌が立ちました。
そういう
ドラマ。
そうですね。で、そして昭和34年に桑沢義雄が社長に就任したんですが、当時は会社30人ぐらいの会社だったんですね。で、その会社をその後たった14年で昭和48年に札幌証券取引所の上場会社までしちゃったっていう、すごい人物なんです。
この2代目の義雄さんは社長の
本当の父親になります。
お父様に。
はい。
わお。
はい。で、社員からも絶大な信頼を受けてましたし、お客様からも競争相手からもすげえ社長だって言われたんで、すごい人だったですね。で、そういうその義雄社長が昭和51年ですね、5月ですね、くも膜下出血で亡くなってしまったということで、53歳だったということで、だからこれはもう本当に社員にとってみると、もう本当の大黒柱を失ってしまったと。
その当時社長は、
ですね、実は私、父と一緒に札幌の実家にいたんです。幸いなことにっていうか、っていうのは、私もその、昭和51年に大学を卒業して、東京海上火災保険っていう会社に入ったんですけれども、ここの会社っていうのは3ヶ月間、ふるさとに近いところに研修にやられるんですね。なんで僕は C56 と札幌に研修できてて、この5月に父が亡くなったっていうことで、ちょうど私も家にいたんですけれども、もうどうにもできなかった状態だったんですね。
企業の遺伝子。
その後桑沢 はい、社はどうなっていくんですか。
それでですね、うん、もうなんせ突然のことだったんで、うん、当時の取締役が、まあ、私の家に集まってこうどうするこうするって言って、うんうん、まあ、最終的には当時専務だった方を社長にされたんですね、うん、まあ、順番っていうこともあり、うん、でただその当時っていうのはオイルショックの時代でもあって、あ、環境も非常に厳しかったんですが、うん、その専務にしても突然社長になっちゃったんで、うん、社長業っていうのはあまりよく分かってなかったのかもしれないんですけれども、うん、その社長になられて5年の間に会社がもうボロボロになっちゃったと、うん、いうことで、で不良債権もどんどん発生しちゃって貸し倒れですよね、うんうんうん、で金融機関からももう信用がもうどんどんなくなっていったと、うん、で当時の取締役の皆さんはもうこれは自分たちの再建は無理だっていうことで判断をしまして、まあ、仕入れ先としてですね、最大の取引先である日本セメントさん、今太平洋セメントさんって大きくなったんですけども、うん、その日本セメントさんに社長を派遣いただきたいと、
なんと
うちの会社にという、うん、もう本当嘆願をしたんですね、うん、で日本セメントにとってみるとクワザって本当トップクラスのまあ、販売店だったんで、うん、分かったっていうことで、まあ、社長をまあ出そうと。ただ一つ条件あると、うん、吉尾社長の息子がどうも東京でなんかいるみたいだと、それ戻せと。
それが条件だったんですか。
そう、条件の一つでしたね。まあ、まあ私戻らなくても実際は行かれたと思うんですよ、思うんですけれども、取締役の皆さんがまあ東京来られて、でも僕は親父との約束はお前は好きなことやっていいと、社長は社内から出すからって聞いたんで、うん、申し訳ありません、私は東京会議で働きますからということで言ってたんですが、うんうん、
いい会社ですもんね、東京会社、
いい会社です。
そうですよね、
まあ、もう胸を張っていますけども、
いい会社です、
はい、で結論からすると私戻るときに辞表を突然課長に持ってって、うん、色と事情があるんでっていうことで言ったら、ちょ別室来いって言われて、で当時の課長、まあ、後の副社長なんですけども、ニューヨークかロンドンだけど駐在に決まってると、やめるなっていうことですね。
それはなんか後ろ髪引かれちゃいますよね。
でももうあの日本セメントさんに帰るって言ったとだったんでですね、だからそこは逆だったらどうだったんだろうなというのはありますけれど、でもこの順番でよかったんだろうなというふうに今思ってますけれども、最終的に私が戻るって決断したのは、私の札幌の実家にですね、取締役、クワザの取締役皆さんが来て、で私の母も非常勤の役員だったもんですから、うんうん、でそこで私を戻すか戻さないかっていう、まあ、議論をしようっていうことで、で私も有給取ってちょっとその場にいたんですけど、で母はもうはっきりと、私の息子には吉尾社長と同じ苦労はさせたくありませんとバシッと断ったん
ですね、うん、東京で頑張ってほしいとお母様は、
はい、母はそう言ったんですね、
はい、
で私も横にいて悩んでましたから、もう何も言えなかったんです、その時はね、うん、でそれで取締役皆さんも諦められて、で玄関から、まあ、門までちょっと距離あったんで母と見送りに行った時に、それまで本当に晴れてた曇りだったんですけど、突然と大粒の雨が降ってきちゃったんです、
うん、
これ親父の涙かなと思ってもうそこで決めたんですね、やっぱね、
本当にドラマみたいですね。
ここでクララズビューポイント。
今回印象に残ったのは、もう東京海上時代のそのエリート街道か、沈む船と言われていた実家の家業かっていう、この究極の選択。いや、まあいろいろね、きっともうちょっとこうずる賢く人生の美味しいところは味わうような選択もできたかなと思ったりするわけですけど、私みたいな第三者は。例えば東京海上もう少しいてキャリアの道を進んで、で経験を積んだところで実家に戻るっていうこともあり得たわけじゃないですか。でもそうじゃなくって、本当に家が一番大変な時に戻ったっていう、まあ英断ですよね。そこから桑沢がここまで持ち直したわけですから、 ドラマです。本当日曜劇場作ります？作れそう。作りましょう。
企業の遺伝子。
この番組はポッドキャストのほか、スマートフォン、タブレット向けアプリオーディでも聞くことができます。お使いのアプリストアからダウンロードして、企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいね。それでは来週もまたお会いしましょう。企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉なクララと、クオン株式会社代表の
武田隆でした。